神様を信じる者に対する神様の心遣い、その深い愛を表すいくつかの表現の中で、私が最も好きな表現というのが出エジプト記の19章に記されています。そこで神様はイスラエルの民をご自身のもとに連れ出してきたこと、そのことをこんな言葉を持って言い表しているんです。神様こう言います。あなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきた。あなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきた。このわしの翼に乗せるという表現というのはこんな意味合いがあります。子ワシが初めて空を飛ぶことを学んでいくときに、ワシというのは羽をバタつかせて飛ぶんではなくて、その気流に羽をしっかりと広げて、その気流に乗って空を駆け巡ります。けれども初めて飛行をする、飛ぶことを学ぶ子ワシたちはなかなか上手にその気流をつかむことができないので、時に地面に真っ逆さまに落ちてしまうことがあるわけです。もちろんそうやって落ちてしまうと怪我をするだけでなく、時に死んでしまうことがあることを分かっている親ワシは、その子ワシの下にその大きな翼をしっかりと伸ばして、その子ワシが万が一落ちることがあっても決して地面に衝突するのではなくて、広げている大きな柔らかい羽の上に落ちることができるように子ワシの下を飛んでいくんです。神様がここでワシの翼に乗せと言って言われたそのことというのは、まさにこのことを言い表しています。神様がどんな困難の中にあっても、どんな問題の中にあっても、ご自身の民に対してこのようにしっかりと神様の翼を張り巡らし、私たちが決して傷つくことがないように、決して倒れてしまうことがないように、決して致命傷を負うことがないように、私たちを心遣い気配ってくださっているからです。神様は確かにイスラエルのためにこのように働かれたし、またアブラハムの肉体的な子孫であるイスラエルに対してだけでなく、霊的な子孫である私たちに対しても同じように深い愛と心遣いを持って接してくださっているわけです。私たちの神は確かにご自身の民に良いことをなす慈しみ深い方なんです。けれども私たちがいろんな問題にぶつかるときに、私たちはどうしても神様がこのような心遣いを私たちにしてくださっているというふうに思うことができません。それに困難を覚えます。私たちはなぜ自分たちが苦しまないといけないのかということを思い悩みます。私たちはなぜ神様がこのような悪が私たちに襲いかかるのを良しとするのかといって疑問を抱きます。私たちは自分たちが最善だということ、最善だと考えていることが私たちの生涯に起こるときに、初めて神様は私たちを守ってくださっているとか、私たちを心遣ってくださっているなんていうふうに考えがちなんです。だから、なぜ神様が自分たちにこんな人生の困難を、苦しみを、痛みを私たちに与えるのかということを考えるときに、私たちは深い疑問を抱くんです。なんで人間関係において、私の肉体的な健康面において、または社会的な地位や仕事の中にあって、そのような困難を神様与えるんですかと言って思い悩み苦しみます。このような苦しみというのは、ここにいらっしゃる皆さん全てが経験してきたことだろうと思うし、ここにいらっしゃる方々の中には今現在そのようなところを通られている方がいらっしゃるかもしれません。そしてそれは私たちだけでなく、この詩篇119編を記したこの著者の生涯の上にもまさに起こっていたことなわけです。このように苦しみの季節にあって、人生の中の苦しみの季節にあって、 この聖の書は私たちがこれから見ていく119編の73節から80節までの祈りの言葉を記しました。彼はここで神様に対して祈り求めているわけです。その中で私たちはこのような人生のいろんな困難の中にあって、苦しみの中にあって、どのように正しく応答していくのかを見ていくことができます。正しく答えていくことができるのか。私たちもうすでに先週その最初のポイントというのを見ました。73節のところで私たちは、私たちが何を祈るべきなのかを皆さんと一緒に見たわけです。そこで私たちはこの詩篇の著者が悟りを与えてくださいと祈っているのを見ました。彼が、神様が彼の内側も彼の外側も、その全てを作られた、私たちの必要も私たちの苦しみも私たちの弱さもありとあらゆることを誰よりも何よりもよくご存じであるこの神様を信頼し、その神様がなぜこのような苦しみを私たちに通そう、苦しみを私たちに与えようとしているのかをしっかりと正しい形で理解していくことができるよう悟りを与えてください。神様の視点で信仰の目を開いて物事を判断することができるように、それを理解することができるように彼は祈ってたわけです。なぜならば彼が求めたのは、神様の命令をしっかりと学んで、それを実践して心から生きたいと願っていたからに他ありません。彼は苦しみの中にあっても神様から目を離さず、神様に喜ばれることを確かにしていきたいと心から願っていたがゆえに、どうぞこのような問題の中にあっても私が正しくそれを理解し、それを消化することができるように悟りを与えてくださいと祈ったわけです。今日皆さんと一緒に残りの2つのポイントを見ていきます。少し駆け足になりますけれども、この聖の書が私たちに教えてくれる、どのように私たちは正しく神様に答えていくのか、苦しみの中で人生のさまざまな問題の中にあって、どのように神様に正しく答えていくべきなのかを見ていきます。そのことを通して、何よりも私たちがこの詩篇の著者が言っていることをしっかりと学び取り、自分たち自身が問題の中にあって正しい応答をし、神様に喜ばれる、人々に祝福をもたらすものへと変わっていくことができるように、私たちは詩篇の著者の言葉を注意深く学んでいきたいと思います。彼はこのように記します。あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実を持って私を悩まされたことと知っています。どうかあなたのしもべへの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。私にあなたの憐れみを望ませ、私を生かしてください。あなたの御教えが私の喜びだからです。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように。彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。あなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますように。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように。それは私が恥を見ることのないためです。先ほども言ったように、詩篇の著者は私たちにもうすでに私たちが困難の中にあって何を祈るべきなのかを教えてくれました。ヤコブがちょうどヤコブ書の一章のところで、私たちが知恵が足りないならば知恵を求めなさい、それを求めて祈りなさいと言ったように、私たちは神様が与えてくださる困難、試練の中にあって、それを正しく理解することができるように、それを受け入れることができるように、神様の前に悟りを求めなければいけなかったのです。同時にそのことを記した直後に、この詩篇の著者は74節のところでもう一つまた別の願いを、また祈りを加えています。そこで彼が求めることは、彼自身がこのような困難の中にあって何を目指すべきなのかということなんです。何を目指すべきなのか、 74節ね、このように書いてありました。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからですと。実は私たちが使っているこの新改訳聖書ではこれが宣言のように書かれていますけれども、原文を見るとここは実は祈りが記されているんです。なんていうふうに訳すことができるか、こんなふうに訳すべきだろうと私は思います。あなたを恐れる人々が私を見て喜びますように。あなたを恐れる人たちが私を見て喜びますように。彼が祈っていることというのはまさにこのことなんです。宣言ではなく、喜ぶでしょうではなく、喜びますようにっていう願いなんです。つまりここで彼が何を言わんとしているのか、こういうことです。彼はこの苦しみの中にあって、人々が、神様を信じる人たちが彼のその応答を見て神様を喜び、神様を称えるものとなっていくことができるようにって言ってるんです。別の言い方をすれば、彼は人々の模範になることを目指していたんです。模範になることを目指していたんです。皆さんどうです？私たちがいろんな問題を抱えるときに、さまざまな困難に遭うときに、私たちの生涯というのは人々の前で注目されるようなものになります。なりません？例えば教会でも皆さんの祈祷課題というのを見たときに、私たちはそこにいろんな困難を抱えていらっしゃる方たちのための祈りの取りなしの課題が上がっているのを知っています。ですよね。そうすると私たちはそれを見て、彼らの生涯というのが神様によって守られ、支えられ、良いものとなっていくように、彼らのために取りなしの祈りをしていくわけです。ですよね。そこに書かれていると、またこういったところで皆さんがその話をしていくと、私たちはその方に注目をし、その方がどんなふうにこれから歩んでいくのかを心配りながら生きていきますよね。この社員の著者が生きていた時代もそれとは変わりありません。彼が様々な困難を抱え、苦しみを受けていたことを同じように神様を信じる者たちは知っていたわけです。彼らは今私たちがしているのと同じように、私たちが苦しみの中にあるのと同じように、この支援の著者が苦しみの中でどのように神様に答え応答し生きていくのかに注目をしていたわけです。神様を恐れるものという言葉がありますけれども、それは63節に出てくるように、神様を信頼する人たちであり、そのような人たちが彼を見ていたわけです。そしてこのように関心を持って彼の生涯が、信仰者としての生涯がどのようなものであるのかを見ていた人たちの前で、この詩篇の著者が願うことは、私は彼らの模範として生きていきたいと願っているんです。彼らの模範として生きていきたいと。詩篇の著者が祈っていることは、神様が人々に働いて、神様を信じる人たちに働いて、彼らが私のことをしっかりと見て、私がどんな応答を、この人生のさまざまな困難を通っていく中で、神様の前にどんな応答をしながら生きていくのかを見て、彼らの心が喜ぶようにって祈っています。神様に対する誠実さの、神様に対する忠実さの、神様の前に信仰を持ってしっかりと従順に歩んでいこうとする模範として、彼は自分自身を提示したかったんです。で、皆さん、気づきません？彼は困難の中にあって自分自身に目が向いてなかったんです。ですよね。往々にして私たちが様々な問題を、個人的な問題を抱えるときに、私たちは何について考えます？誰について考えます？私たち考えるのは自分自身のことじゃありません？で、問題を抱えて、その問題がたとえどんな問題だったとしても、それが健康の問題だったとしても、社会的な地位の問題だったとしても、人間関係の問題だったとしても、自分たちが考え祈ることというのは自分自身のことばかりなんです。違います？私たちが外に行って話そうとするのは自分の問題ばかりなんです。違います？ねえ、皆さん、こんなことがあったんです。私のこと聞いてください、聞いてください、聞いてくださいって我々みんな言うんです。 私も例外じゃありません。けれどもこの詩編の著者はそんなことしないんです、ね、いろんな困難の中で自分のことにしか関心が向かない人たちというのは未熟な人物です。けれども詩編の著者は霊的に未熟な人ではなかったんです。彼が考えていたのは周りの人たちの益に自分がどのようになっていくことができるかだったんです。その困難の中にあって、スティーブ・ローソン先生はこんなふうに言います。私たちが持つことができる働きの中で最も大きな影響力を持つ働きというのは、私たちが自分の困難にどう応答するかである。私たちが持つことができる働きの中で最も影響力の強い働きは、自分が経験する苦しみにどう応答するのかである。私たちが神様を信頼し、私たちが神様の約束をしっかりと信頼して、それに依存して生きていくときに、それは他の人たちに同じように生きることを促す素晴らしい働きであるんだ。それこそがまさにこの74節が言わんとしていることであるわけです。でも一体どうやって私たちはそのような素晴らしい信仰者になるんでしょう。模範を示すことができるようなものになっていくことができるんでしょう。他の人たちの人生に大きな影響を与えるような働きを苦しみの中でなすことができるんでしょう。そのために私たちは他の人よりも優れたクリスチャンでないといけないんでしょうか。他の人たちよりもより多くの知識を持ってないといけないんでしょうか。他の人たちよりも強い人物でないといけないんでしょうか。詩編の著者はそんなこと一言も言いません。詩編の著者は確かに知識があったでしょう。詩編の著者は確かに成熟した信徒だったでしょう。でも彼がこのような困難の中で人々の模範として生きていくことができるようになる、その土台として持っていたことは、74節の後半にあるように、私があなたの言葉を待ち望んでいるからだったんです。私があなたの言葉を待ち望んでいるからだったんです。神様の約束に彼は信頼を置いてたんです。神様の言葉を、神様を信頼するがゆえに疑わずに、この苦しみの中にあって希望を失うことをしなかったんです。それが彼が他の人の模範となることができた唯一の理由です。確かに困難はあります。確かに私たちは落胆し、私たちは時に絶望を経験し、私たちは神様の前に嘆くことがあります。この詩編の著者も例外ではありませんでした。これまで119編私たち見てきた中で、私たちは彼の絶望を見ました。彼がどれほど落胆の中にあったのかも私たちは見てきました。彼の苦しみは明らかに告白されていました。けれども彼はその都度その都度どこに戻っていたか覚えてます？皆さん、神様の御言葉に彼は戻っていたんです。彼は神様の御言葉に立つことを忘れなかったんです。彼はその土台にしっかりと立って、神様の約束に信頼を置いて、神様が言うことは間違いないから、神様のやることは絶対に正しいから、私は主に信頼を置いて、主の仰せに従ってしっかりと生きていくんですと言い続けた。どんな困難な状況の中にあっても、彼が望んでたことは、彼の人生が神様の約束が確かであるということの証明となることなんです。皆さんそんな言い方します？先ほども言ったように、私たちは自分の苦しみを見て、自分の苦しみに目がいって、自分のことだけを考える傾向があります。詩編の人はそうじゃなかったんです。確かに自分は苦しいんですよ。 だから解放してくださいって彼は何度も何度も祈るんですが、その中にあっても彼がここで願い求めていることは何かと言ったら、苦しいけど、でもその中でどう生きるのかが、周りの人たちの益となるように、彼らの成長を励ますように、神様どうぞ、そう働いてくださいって願い求めているんです。神様その祈り答えてくれたと思います？ね。神様間違いなく答えてくれます。なぜならば、今私たちはこの御言葉を読んで、どうします？彼を見て、私たちは喜んでるんです。違います？何千年も経った今も、この聖の著者は私たちに明かし続けるんです。たとえどれだけ大きな苦しみがあったとしても、そこに困難があり、痛みがあり、嘆きがあったとしても、私はその中で神様にどのように忠実に信頼を持って、忍耐を持って、生きていくのかということを通して、私の生涯を見る信徒たちが、ますます主を喜び、ますます成長していくことができるように、私はなっていきたいんです。彼はそう祈り、神様はそれに報いてくださっているんです。たとえ皆さんがどれだけ自分は未熟だからと言ったとしても、皆さんはこのような生涯を送ることができます。信仰を持ったばかりの皆さんであったとしても、信仰を持って何十年も経っている皆さんであったとしても、皆さんがその信仰の成熟度の過程の中でどこにいたとしても、皆さんは一つの条件さえしっかりと守っていれば、人々の模範として苦しみの中で人々に益をもたらすものとして用いられるんです。その条件何でした？神様の御言葉に確かな確信を持って信頼し、主を待ち望むことです。希望を抱き続けることです。皆さん、これは信仰が成熟した人がすることじゃないんです。誰でもできるんです。誰でもしないといけないんです。もし神様が完全な主権者であり、神様が深い知恵を持ち、私たちの理解をはるかに超える素晴らしい愛を持って私たちに接してくださっていることを信じているならば、皆さんはこの詩篇の著者と同じように皆さんが抱えるさまざまな問題に対応することができます。信仰の歴史を見たときに、これまでも多くの信仰の先輩たちがこのように大きな試練を、困難を、苦しみを乗り越えてきました。忍耐を持って、主に忠実に。彼らの思うようにことが進まなかったとしても、起こっていることに納得することができなかったとしても、たとえその苦しみや悲しみがどれだけ現実的で重たいものであったとしても、彼らは主の前に、主を信じて生きる人たちすべての前で、神様が私たちになしてくださることは、信頼を置くことができることしか、ことでしかないですよって、そう明かし続けてきてくれたんです。ヨセフや、ダビデや、ダニエルや、パウロや、それ以外の多くの信仰の勇者たちがそのことを私たちにしっかりと示してくれています。私たちがより神様がどのような方であるのかをしっかりと知っていくことによって、私たちは神様に信頼を置いて、どのような困難な状況の中でも他の人々の模範として生きることができるようになるんです。どうです皆さん。皆さんは自分が苦しみを抱えたときに、こんな願いを持って主の前に祈りました。これが皆さんが困難の中にあって皆さんが目指していたことです。どう思います？何度も繰り返します。自分もそうだから。私たちは問題を抱えたときに、自分の問題を一生懸命考えて、自分のことばかり思い悩みます。何とかしてくださいってことばかり考えるんです。 でも本来私たちが目指さないといけないところはどこかといったら、確かに苦しみから解放されたいと願うことは必要だろうし、それが間違っているわけではありませんが、でもその苦しみの中にあって、私たちがどう神様の前に応えていくのか、どう人々の前で主を信頼する姿を表していくのかが、優先されてないといけないです。それが私たちが目指すべき応答なんです。シェンの主は祈りました。主をどうぞ私に悟りを与えてくださいって。あなたがなそうとしていることを分かることができるように助けてください。あなたは私の必要も私の弱さも私の限界もすべてご存知で、その上で私にこれらの試練を与えてくださっているから、どうぞあなたがなさることを分かるように知恵を与えてください。彼は最初にそう祈りました。そして彼は次にその中で私が目指していくことは、人々の模範として信仰者の姿を表していくこと、だからどうぞそれをしてください、私はそれを目指すんですと言いました。そして3番目に彼は私たちに人生のさまざまな困難にどう立ち向かうべきなのかを教えてくれます。どう立ち向かうべきなのか、彼はそのことを75節から80節までの中で4つの事柄を通して教えてくれるんです。確かに神様に喜ばれるような正しい応答をしていこうと思うことは必要なことです。その思いを持ってないといけませんが、具体的に何がそこで求められているのか、要求されているのかを分かっていないと正しい応答というのはできないんですね。主の著者はそれを教えてくれるわけです。4つのことがそこが記されています。まず最初に75節、そこで私たちは正しく神様の与えてくださる試練に応えていくには正しい質問をしないといけないということになります。正しい質問をしないといけない。皆さんこんなふうに思いません？私たちが受ける、私たちが経験するさまざまな困難や苦しみというのをが、なぜそれが私たちの上に起こるのかということを理解することができさえすれば、私たちはしっかり歩んでいくことができるですね。だから私たちが質問するのは何です？なぜですかなんです。ですよね。そんなことありません？なぜ神様がこれを与えるのかということがはっきり分かれば、そしてそれを受け入れることができれば、それに納得することができれば、私たちはああそうなんだと言って忍耐をしないといけないし、しっかりと信仰を働かせて歩んでいかないといけないって考えるんです。考えますよね。多分私だけじゃないと思います、そう思うのは。でも今言ってることを別の言い方をすればこういうふうになります。もし私たちが神様がなぜ苦しみを与えられるのかを理解することができなければ、もしくはそれに同意することができなければ、私たちは神様を前につぶやき、不平を述べ、神様の良さを疑い、時に神様に怒りを持つんです。そんなことないです。なぜという疑問に正しい、ふさわしい回答が見つかれば、ああそうですねって言うんです。あ、罪があるからその罪を神様責めて言われるんだ、じゃあしっかりと生きないといけないな、忍耐を持って我慢していこうと思いますよね。でも多くの時に私たちが通るさまざまな困難、試練というのは、それが病であったとしても、人間関係だとしても、何であったとしても、なぜそれがそこにあるのかが見えないことたくさんありません？自然災害、さまざまな事故、それが人災であろうとも天災であろうとも、私たちはそれを見てなぜという回答を得ることができません。だから私たちはどうします？多くの時に神様の前につぶやき、不平を述べ、時に神様に対する信頼を失い、怒りを持って神様に接するんです。 私たちが納得できないときに、なぜこんな苦しみが与えられるのかを理解することができない、それを受け入れることができないときに、私たちはそれらの苦しい事柄が単に偶然の事故であるとか、神様が不正であるとか、正しくない方であるとか、もしくは神様がよそ見してたんだなんて言って、そんな理由をつけて問題に向き合おうとすることがたくさんあるんです。私たちはなぜ問題が起こるのかという正しい回答を、つまり自分たちの納得のいく回答を得られないときに落ち込み、苛立ち、時に怒りを覚えますけれども、詩篇の著者はそうじゃなかったんです。詩篇の著者はそうじゃなかったんです。もうすでに私見てきたように、この詩篇の著者は神様の良さというのをよく理解しました。68節のところでは、あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されますと書いてあります。神様は良い方で、良いことをなしますということが原文では使用されています。また71節では、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、良かったんですというふうに彼は言うわけです。彼はよくそのことを理解していました。そしてここで彼はさらにそのことを明確に告白するんです。しかも非常に個人的な形で、彼はこのように言っています。主よ、私はよく知ってますって。主よ、私は知ってるんですって言うんです。個人的に自分が苦難の試練の時を通っていく、その中で私はよく知ってるって言うんです。何してるんでしょう。二つのことが記されてました。まず最初に彼が言うのは、あなたの裁きの正しいことを知ってるって言うんです。あなたの裁きの正しいことを知っていますって。ここで言ってることというのは、神様がありとあらゆる事柄に対してそれを正しく判断し、それを遂行されているって話です。行っているって話です。神様はその主権的な選択によってありとあらゆることを完全な義をもって成し遂げておられるんだということを知ってるって言ってるんです。つまり彼は神様のなさるありとあらゆることにおいて、神様は完全に正しい方であるんだということを認めてるんです。たとえ彼がどんなことを通っていようとも、どんなことが彼の上に起こっていようとも、彼は人々の前でしっかりと宣言するんです。私は神様が何をなさっても、自分の人生に何を送られたとしても、神様が正しいことをなさっているということをよく分かっている。そして彼は加えます。さらに何加えます。裁きの正しいことをしているだけではなくて、あなたが真実を持って私を悩まされたことを知っているというんです。真実を持って私を悩まされたことを知っている。これ直訳するとこうなります。直訳するとこうなります。私は真実のうちに、もしくは誠実さのうちに、あなたが私を苦しめることを知っています。わかりますよ。真実のうちに、もしくは誠実さのうちに、あなたが私を苦しめることを知っています。何言ってるんでしょう。彼が言ってることはこういうことです。単に神様がなさる行為が正しい、義なるものであるだけではなく、そこには神様の完全な良さが表されているんだって言います。誠実さのうちに、真実のうちに、あなたは私に必要な苦しみを与えておられるんだって言います。この言葉は旧約聖書版のローマ人の手紙の8章の28節です。神様が 与えられる、なさるありとあらゆることを働かせて、神様は私たちの益となることをしてくださっているんです。彼が言っているのはまさにそのことです。あなたがなさることは全部正しい。そして、あなたは真実のうちに私に必要な苦しみを私に与えてくださるのを知っているというんです。ね、皆さん、神様はその主権的なご決断によって深い知恵と完全な愛を持って私たちに必要な苦しみをお与えになり、神様が持っておられる目的を達成しようとしておられるんです。皆さん、ここを始めるにあたって言いましたよね。私たちは正しい質問をしないといけないと。私たちが聞く質問は何でした？私たちがする質問はなぜでした？なぜこんなことが起こるんですか？でした。けれども、私たちが本来すべき正しい質問は何かというと、誰っていうことなんです。誰がこれをするのかということなんです。なぜは問題じゃないんです。もし誰がこれを与えるのか分かっていれば。そんなことないです。私たちはなぜこんなことが起こるんですかということを散々聞きますが、もしそれを与えてくださる方が私たちを愛し、私たちを救い、私たちに約束を与え、私たちを祝福しようと心から願い、まさにそれを実践されている神であることを知っていれば、なぜって分からなくても信頼することできません？で、皆さん、どれだけ私たちがいろんな問題を抱えるときに、なぜこれが起こったのかという回答を得たことあります？神様の目線で、神様どうしてこんなことなさるんですかって我々散々聞きます。でも、その回答を得られることの方がはるかに少ないと思いません？得られないときよりも。で、私たちはずっと間違った質問をしてきてるんです。なぜが問題なんじゃないんです。なぜを聞くなって言ってるんじゃないですよ。なぜを聞くのは必要なことでしょう。きっと罪があるかもしれないし、そこに何か理由があるならば、それを正さないといけない何かがあるはずです。だったらそれをしっかりやらないといけないので、私たちが苦しみに遭うときになぜという質問をすることは悪いことではありません。誤解しないでくださいね。むしろそれは自然の応答です。どうしてと思うじゃないですか。こんなことが起こった。でも、なぜにこだわらないでください。こだわらないといけないのは、私たちがしっかりと回答を持っていないといけないのは、なぜこれが起こったのかではなくて、誰がこれを私たちの生涯に与えたのかということなんです。皆さん、頭ではよく理解してます。神様が計画しないことが私たちの人生に起こることはあります？答えてください。神様が計画していないことが、神様の知らないことが、神様が許可しないことが私たちの人生に起こることはあります？私たちが通るありとあらゆる喜びも苦しみも、どんな状況も、神様はそれを計画し、それを良しとし、それが起こることを許可して、私たちの上にそれらが起こっているんです。なぜかよくわからないことがたくさんあります。なぜということに関して私は多くの疑問を確かに持ちます。皆さんと同じように。でも、なぜかは問題じゃないんです。誰なのかを知っていれば。私たちが神様の前に正しく応答していくためには、困難の中にあって私たちは誰がそれを与えてくださっているのかを知らないといけないんです。神様が主権者であるということは、私たちの人生が私たちの願っているように繁栄の道をたどっているときだけじゃないんです。私たちが貧しく苦しい道を歩んでいるときも、神様は同じように主権者なんです。違います？神様は私たちを愛しておられるということが分かるのは、神様が私たちを愛しておられるということが分かるのは、私たちの人生に私たちが考えている良いことが起こっているときだけじゃないんです。私たちがこれは良くないと思っていることが起こっているときも、神様は私たちを愛していることに変わりはないんです。私たちが苦しんでどうしようもないと考えるときも、 私たちの心が喜びを踊っている時も、神様の知恵や神様の主権や神様の愛は一切変わってないんです。もしそのことを正しく理解してたら、信頼できません？忍耐持てません？主への書書言うんです。私たちは神様の前に正しく応答していくためには、正しい質問をしないといけない。誰がその背後に、ありとあらゆる起こるありとあらゆることの背後に誰がおられるのかを見ておかないといけない。スポルジョンはこんなことを言いました。私は神の主権という枕に頭を置いて夜休むことができる。その主権は私に安らかな眠りと心からの安心を与える。なぜなら、私の抱えるどんな困難も問題も神様が決定されたことであり、神様の完全な権威の下で支配されていることを私は知るからである。夜寝つけないことありません？皆さん、私も時々あります。くだらないことから非常に重要な問題に至るまで、自分たちの心が思い悩んで夜休むことができなくなることがあります。なかなか寝つけないんです。それだけ体が疲れても、やっと休んだと思ったらふとしたことで目が覚めて、もう一度寝ようと思ってもそのことが頭の中を駆け巡って休むことができないんです。スポーツは言うんです。その時に私は神様の主権という枕に頭を置くんだって。神様がすべてを支配しておられる。神様の許可のもとでありとあらゆることが起こっている。それが分かれば安心して休むことができる。私たちもそのようにならないといけません。思いません？皆さん、私たちは自分の魂になぜという質問の回答を得ることによって納得を得たいと願っているんです。でもそうする代わりに、私たちは誰が全てのことを成してくださっているのかということを知ることによって魂を満足させないといけないんです。そのことを学ばないといけないんです。それが私たちが正しい応答をするために必要な最初のステップです。2番目に彼が言うのは、私たちは神様からの助けをしっかりと知らないといけないと。神様からの助けがあることをしっかりと覚えることです。76節77節でこのことが記されています。シェノシはこう言います。どうかあなたのしもべえの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。私にあなたの憐れみを望ませ、私を生かしてください。あなたの見教えが私の喜びだからです。私たちがいろんな苦しみを経験していく中で、神様は単に私たちの必要を知っておられるだけでなく、私たちの限界を知っておられるだけでなく、私たちの最善が何かを知っておられるだけではなく、私たちの力が限界に到達したときに、それをさらに乗り越えて困難に立ち向かい、忍耐を持って勝利の道を進んでいくことができるように助けを与えてくださいます。彼が言っているのはそのことです。たとえどれだけ高い山に登らないといけなかったとしても、どれだけ深い谷を通っていかないといけなかったとしても、神様は私たちがそれを乗り越えていくことができる恵みと憐れみを備え続けてくださるんです。それをしっかりと知り、それをしっかりと得て生きていくことが、私たちが苦しみの中で正しく応答していくために必要な第2番目のステップなんです。他のこの四分節、73から80節の間にある祈りの願いと違って、ここにだけ76節にだけどうかという言葉が付けられています。非常に強調してるんです、この祈りを。なぜならば彼はよく分かってたんです。これがなかったら私は願っていること何一つできませんって。神様、あなたの恵みが、あなたの憐れみが私に与えられることがなければ、私はどうあがいても先に進んでいくことができません。 でも彼はその恵みが確かにあること、その憐れみが確かにあることを知っていました。これは単なる希望じゃないんです。願望じゃないんです。起こるかどうかわからないけれども、でも神様何とかしてください、お願いしますって手を合わせるんじゃないんです。彼ははっきりとした確信のもとにこれを祈ってるんです。なぜならば、何て書いてました？どうかあなたのしもべの御言葉の通りにって言ってません？この御言葉というふうに訳されている言葉、これ約束というふうに訳す言葉ができることです。神様、あなたは私に約束してくださいましたと。あなたは私に恵みを与えてくださり、あなたは私に憐れみを備えてくださる方。それが与えられることが約束されているから、私はあなたに信頼して、今この苦しみの時に、困難の時に、あなたに心から願い求めます。今、どうぞあなたの恵みと憐れみが私にあるように。彼は言います。やってくるようにって。違う単語が76節、77節に使われてますけれども、慰めとなるとか、憐れみを望ませるって書いてありますが、どちらも意味合いとしてはすぐ横にあったり、またそれがやってくることを言います。言い表します。彼は、その神様からの助けを何よりも求めていたわけです。この憐れみというふうに訳されている77節の言葉は、親が子供に持つような愛情を表しています。彼はそのような愛情が必要だったんです。苦しんでどうしようもない子供に対して何とかしてあげようと、横にいて熱を出している時に氷枕を変えてあげたり、汗を拭いてあげたり、何とかしてその子供の痛みを和らげてあげようとする、その親が持つような愛情を、神様どうぞ私に与えてくださいって言ってるんです。それがあるようにって、それをもって私を生かしてくださいって、活力を得てあなたが望むようなものとなっていくことができるようにしてくださいって。そして彼は77節の後半で言いますよね。あなたの御教えが私の喜びだからです。なんでこれがあることがわかるんでしょう。なぜそのような恵みや憐れみが確かに自分のものであることを知ることができるのかといったら、それがここに書かれていることです。神様の教えが、神様の語っておられることが彼の喜びだからなんです。この喜びという言葉、日本語ではわかりませんけれども、複数形が使われているんです。多くの仲介者は複数形が使われているその理由というのは、この喜びというのが完全で十分なものであるということを強調しているか、もしくは他の何よりもこのことが一番の喜びであるということを言い表そうとしているかのどちらかだった。どちらにしても言わんとすることはあまり変わりません。なぜこのように恵みや憐れみが彼を包み、彼を助け、彼が必要な力を得て乗り越えていくことができるように、困難を乗り越えていくことができるようになるのかといったら、彼が何よりも神様の御教えを喜びとして生きているからです。苦しみの中にあって76節77節で私たちは彼の希望が湧き上がってくるのを見ることができます。彼の生涯は神様の恵みという素晴らしい場所にしっかりと怒りを下ろしているんです。神様は決して私たちを見捨てる方ではなく、神様の憐れみは私たちに尽きないんです。ですよね。神様は私たちに溢れんばかりの恵みを与えてくださる方なんです。私たちは神様が恵みと憐れみを与えてくださるときに、御言葉を通して素晴らしい安らぎと希望を得ることができます。ありません？皆さんも聖書の言葉でどれだけ励まされたか、そこにどれだけの慰めを得ることができたか。なぜならば私たちはここに書かれていることが真実であることを知っているからです。なぜならば私たちはここに書かれている神様はまさに私たちの神であることを知っているからです。この方は約束を破らない方で、私たちの必要を満たしてくださる方なんです。ちょうどヨセフが多くの人々の手によって苦しめられたようにですよね。兄弟たちに裏切られ、不正を働かれ、忘れ去られといったそのような苦しみを通っていっても神様の前に忠実であったように、ダニエルや3人の友人たちが 敵の企みにはめられていくそのような中にあったとしても、神様の前に希望と喜びを失わなかったのと同じように、私たちはどんな困難の中にあっても神様のうちに希望と喜びを見出したことができるんです。なぜだと思います？だって神様は私たちの砦だからです。だって神様は私たちの岩尾だからです。この方のそばに私たちが安らぐならば、そこには必ず助けが備えられていることを私たちは知っているからです。3番目に、この試合の情報は、私たちが自分たちの持っている責任を全うすることを教えます。責任を全うする。正しい応答というのは、私たちが持っている責任を全うすることにあるんです。困難の中にあっても。78節79節そのことが記されています。78節では、どうか高ぶる者どもが恥を見ますように、彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。と書いてあります。確かに敵がいたんです。彼らは悪いことを企み、いろんな企てをし、彼が言ってることも曲げ、言っていないことも言ってると言って、彼を貶めようとしてたんです。私たちがそのような状況にあって一生懸命願うことは何だと思います？なんとか仕返しの機会がないかと探すんです。思いません？なんとかして復讐したいと思うんです。でも彼はよく分かってたのは、もう私たちがローマ人の手紙の12章で学んだように、何でしたっけ？復讐は誰のものです？復讐は神様のものなんです。あなたは正しく裁く方であるのを私知ってるから、何です？あなたの裁きに彼らを私は委ねますって言うんです。ですよね。自分で彼らに対する復讐を一生懸命考え、その機会を待ち望むのではなくて、彼が熱心にその代わりにしたことは何です？あなたの戒めに思いを潜めるんです。皆さんできます？てかしてきました？これいろんな人間的な問題があるじゃないですか、ね、様々な人たちが私たちに悪をすることがあります。でも私たちはその時に何とかして彼らに仕返しをしようって考えるのではなくて、神様がその報いを与えてくださるから、その神様に信頼し、自分は死の前に正しいことを行っていこうって心から願い、それを実践していこうとするんです。だってそれが私たちの責任だから。違います？そして79節のところでは、恐れる人々とあなたの聡しを知る者たちが私のところに帰りますようにと。基本的には74節で見たことと同じことが記されています。何を言ってるか、神様を信頼する人たちが、信じる人たちが、私がどのように生きているのかをしっかりと見て、私と共に歩んでいくことができるようにって言ってるんです。私と共に歩んでいくことができるように。彼がもうすでに74節で見たように、祈ったことは人々の模範となることでした。人々の前で私たちが正しい歩みをし、正しい応答をすることによって、神様が称えられ、人々が成長することを彼は何よりも願い、それが自分の務めであることをよく理解してたんです。私考えました、どれだけしてるかなって。もう74節見た時にすでに言ったので、あまり詳しくなかなかと話することも必要ないだろうと思いますけども、考えさせられません？皆さん、どれだけ苦しみの時に、困難の時に、人の益となるように生きようとしているかって。神様の前に正しく困難を乗り越えていこうとするならば、私たちは自分の責任を全うすることを考えないといけないんです。そして最後に彼は言います。80節で、私たちは困難の苦しみの真の目的が何なのかに焦点を当てて生きないといけないんです。苦しみの真の目的が何なのかに焦点を当てて生きないといけないんです。80節でこのように書いてあります。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように、それは私が恥を見ることのないためです。で、皆さん、神様はありとあらゆることを何のためにするんでしたっけ？ありとあらゆることを働かせて、何です？私たちの益としてくださるんですよね。で、その益って何でした？29節にこう続きます。ローマ人の手紙の8章の。その益というのは何か、なぜならこういうふうに言うんです、パウロは。神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。神様は 救いをもたらすことを選択された、それを選んだ、救いに入れた人たちが御子と同じ姿になることができるために、ありとあらゆることを働かせて私たちの益としてくださるんです。究極的な目的なんです。私たちが御子に似たものとなることです。ですよね。パウロはピリピの手紙の3章のところでこのように言います。ピリピの3章の10節11節、パウロは自分の目標としてこのことを言うんです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。彼が目標としていたことは死者の中からの復活に達することです。別の言い方をすれば、それはキリストに似たものとなるということです。そしてそのために彼はどんなことが必要なのかよく分かってたんです。彼はキリストを知りたいと言いました。それは具体的に2つの形で表されているんです。それは何かというと、キリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かることなんです。私たちはキリストの復活の力を知りたいと思います。思いません？すごい偉大な力じゃないですか。それが私に与えられて、それが私のものとなれば、どんなに素晴らしいかと思うかもしれないけど、私たちはキリストの苦しみに預かることはあまり望みません。でも片方だけでもう一方はいらないというのはありえないんです。なぜならば2つセットでやってくるからです。前回もお話したかもしれません。皆さん、どうやって忍耐を学びます？もし私たちが苦しみを通らなかったら、忍耐を学びます？どうやってキリストが愛したような愛を持って人を愛することを学びます？もし私たちの前に愛しがたい人が現れなかったら、敵をも愛しなさいと言われたその命令を神様の求めるように歩んでいこうと思うならば、私たちは敵の苦しみにさらされる必要あると思いません？私たちは平安と希望を持って生きていきたいと思います。喜びを持って生きていきたいと思います、ね、人生がうまくいっているときに平安と希望と喜びを持って生きていくのは簡単だと思いません？でも本当にそれを持っているかどうかというテストはいつ来ます？私たちの人生が自分たちの望むものとは違うものになっていくときです。その時に初めて私たちは本当に神様が求めている喜びや平安や希望を持って生きているかどうかが試されるんです。皆さん、もしキリストに似たものとなりたいと思うならば、私たちは喜んで苦難を受け入れるべきだと思いません？詩篇の著者が願ったことは、私があなたの掟のうちに全きものとなることでした。傷のないものであることでした。どこから見ても恥を受けることがないものでした。彼が言っているのは、主が受け入れてくださる完全なものになりたいって話です。それが究極的な目的であることを知っているから。どうか、この苦難の中で、この苦しみの中で、主を私が正しく生きていくことができるように、どうぞあなたが助けてくださいと、そう祈っているんです。もし私たちが主の前に正しく応答していきたいと願うならば、私たちはこのようなことをしていかないといけません。私たちは必ず苦しみを通ります。もし皆さんが苦しみを通らなければ、皆さんはきっと神様に愛されていません。だって神様は皆さんをキリストに似たものとしようとしているんです。皆さんがキリストに似たものとなろうとするならば、皆さんが主の前に全きものとして立つことができるようになるためには、皆さんには苦しみが必要なんです。困難が必要なんです。納得のしないことがたくさん起こります。意味がわからない、わけがわからない、どうしてこんな思いをしないといけないのかと思うことがたくさんやってきます。でも神様は皆さんに意地悪をしたくて、皆さんが苦しむ姿を見て喜んでるから、そんなことするんじゃないんです。皆さんがキリストに似たものとして、主の前に全きものとして立つことを神様が心から求めておられるから、神様それらを私たちに備えられるんです。皆さんは悟りを与えてくださいと祈ります？皆さんは人々の模範になるようにと目指してます？皆さんは正しい音してます？簡単なことではありません。間違いなく。でも皆さんの心をどうぞ吟味してください。愛する皆さん、 もし今皆さんが実際にそのような苦しみの季節の中に置かれているとするならば、皆さんの進んでいる人生の後悔が大きな嵐に揉まれているそのような状況であるとするならば、どうぞ思い出してください。皆さんは神様に用いられる偉大な模範となる機会が今与えられているんです。キリストに似たものとなる素晴らしい機会が備えられているんです。どうぞ神様に信頼してください。どうぞ神様を見上げてください。そしてもし皆さんが今そのような時期に置かれていないとするならば、皆さんの進んでいくその道が滑らかで安らかなものであるとするならば、どうぞ今この時にそのことをよく覚えてください。なぜならば必ず皆さんの人生には苦しみがやってきます。それが大きなものであるかもしれないし、小さなものであるかもしれない。それは分からないけれども、たとえそれが何であったとしても、神様、皆さんが全きものとなることを願って、人々の模範として生きることを願って、それを備えてくださっています。1000年後、2000年後、皆さんの人生を本にされたら、それを読む人たちは皆さんを見て喜ぶと思います。私はそんなものになりたいなと思います。私の人生なんて誰も読まないかもしれないけど、でももしその記録が残されることがあるとするならば、次の世代の人たちが、その次の世代の人たちが、100年後、1000年後、この世界が続く限り、神様を恐れる者たちが自分たちの生涯を見て、私もこのように生きるべきだという模範を示しながら生きることができればと心から願います。皆さんもそう思いませんか？だからそんな風に生きていかないといけないんです。愛する神様、あなたの与えてくださっている恵みを感謝いたします。どうぞ一人一人にあなたがその恵みを増し加えてくださって、ここに書かれているような苦しみの中にあってもあなたに信頼し、あなたに悟りを求め、人々の模範として生き、全く者としてあなたが備えてくださっている道を進んでいくことができるように、神様どうぞ私たちを助けてください。弱っている兄弟姉妹たちをあなたが慰めてくださり、励ましてくださり、強めてくださって、ますます私たちの良い模範として彼らが信仰者としての生涯を歩んでいくことができるように、神様どうぞ力を与えてください。また一人一人にあなたがこのことをしっかりと教えてくださって、何よりもあなたに対する信頼をどんな時にも失わないものとして生きることができるよう、主をどうぞ一人一人に働いてください。そのことを心から願って、イエスの御名によってお祈りいたします。アメン。